この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
はい、マトです。久々にね、メイドインミュージックの番組スタートしますけども、今日はね、お二人にゲストに来ていただいてます。自己紹介、どうぞ。
和歌山県橋本市からやってまいりました、健康高尾と言います。
はい。
よろしくお願いします。
田中翔吾です。
健康高尾さんと田中翔吾さん。ね、お二人はユニット組んでるんですか？
はい、そうです。
どんな曲をやっておられるんですか？
まあ、オリジナルを中心に、はい、ギター2台で、うん、カバーもね、取り混ぜながら、やってます。
はいはい、ああ、はい。アコースティック、基本が多いですか？
基本はアコースティックで、はい、たまにエレキを使ったり。
ああ、いいですね。まあ、その曲によってはね、エレキのリードの方がかっこよかったりっていうのもあるしね。はい、その中で、オリジナルなんかで、この曲はっていうおすすめ曲なんかあるんですか？
代表曲としてですね、今、はい、最後のふるさと橋本っていうオリジナル曲で、
ほうほうほう、
二人、活動してるという感じですね。
ああ、最後のふるさと橋本。
はい。
これはどんな曲なんですか？
私、出身が福岡県出身で、
はい。
で、大阪育ちで、
うん。
で、橋本に、引っ越してきまして、
はい、
まあ、23年目になるんですけれども。
もう橋本に住んで23年。
そうなんです。で、まあ、その23年間の、まあ、実際作ったのは去年、一昨年ぐらいなんで、
はい、
それまでに、ずっと、住まわせてもらった橋本のことを、思った歌を作曲したんですけれども。
うん、ああ、はい。けど、まあ、言えば、23年も住んでたらね、
はい、
ある意味、生まれてから青春ずっと過ごした年代で、まあ、23ってなるじゃないですか。
はいはいはいはい、
そう思うと、ふるさとですよね。
ああ、もうそうですね。
まあ言えばね、はい、それだけの年月住めばね。
う
ん、
そうですね。
田中さんは、橋本なんですか？
はい、橋本に住んでます。
生まれも育ちも。
今橋本。
ずーっと。
はい。
もうどこにも出ずに。
どこにも出ずに。
ああ、世間知らずで。
まあ世間知らずでしょうね。
なるほどね。あまり気にしないで、どんどん好きなこと喋ってもらっていいんですよ。
はい。
はい。世間知らずね。いやもうギター一本を抱えて、はい、世間知らず生活何年っていうあれの？
いや、そこまで世間知らずじゃなくて、やっぱり、はい、人混みに顔出すこともありましたけど、ほとんど家でギター弾いてたとか、模型を作ってたって、そういう感じです。
はいはいはい、あまりこう、友達と遊びに行くというよりは、一人でギター弾いたり、模型作ってる方が好きやったと。
仲のいい友達っていうか、
はいはい、
知り合いが一人二人いてたら僕良かった人間だったんで、それでその人たちと遊びに行くぐらいでした。
まあまあ、そういうね、仲のいい友達とさえいてればいいよっていう感じでね。で、そのお二人がどこで出会ったんですか？
橋本にですね、A アンバイっていうバーがあるんですよ。
はい。
マットさんもね、
はい、
出演されたりとかしてて。
行きましたね。
はい。はい、で、そこで僕が、月一歌わせてもらうことになったんですけれども、はい、その時に、田中くんが。
僕がまあ、アンバイに現れた。
そうですね。
はい。
はじめは、健康さんってこと知らずに、
うん、
東京からね、
はい、
ギタリストの方が、来るっていうのが分かって、
うん、はい、
その時に、たまたま健康さんが、最後のふるさと橋本を歌ってるとこに、
ちょうど、入ってい
たんです。
はい、
でその後に、ギターを触らせてって言うと、
うん、
簡単に触らせてくれたの。で、あ、ちょっと話しやすいかなと思って、
うん、
今度の健康さんのね、
うん、
コンサートっていうか、こう、ライブの時に、
はい、
狙って行ったんです。そこでソロギターっていうかね、
はい、
ギター、伴奏とメロディー一緒に弾くのを弾かしてもうたのがきっかけかなと。
ね、ああ、なるほどね。
まあまあ、その日は僕の、夜、受け持ってるあれなんですけどね、
はい、
まあ、マスターに、こういう青年がおるんやけど、
はい、
あれか、後でもいいから、ギター弾かせてくれませんかっていう話言われて、
はい、
いや、どうぞと。ほんで、弾いたらですね、まあ、ラジオやから見えませんけど、
はい、
この風貌で、
はい、
ね、どうですか、マスター。
見た目はね、
ね、
ちょっとこう、もう
身長187センチ。
でかいという
か。176
で、176で、176で背高いじゃないの、ほんで男前やし、
うんうん、
それはちょっと。
いや、本当にね、若干体重がね。
あ、それはちょっと、まあ、伏せたいところですけども。
ね、それさえね、はい、クリアすれば、非常に、ね、イケメンの格好。
そういうこと言われたのは初めてです。
見た感じね、なんかやっぱりその、家で、こう、オタクじゃないけど、プランも作ったりとか、そういう感じは受けんねん。見た感じ。
それは僕も、客観的にわかります。
うん。ほんで、そんなギター弾くっていうイメージがない。
あ、それはないんで、うん。弾いた時にびっくりされます。
そうだから、ね、だからそれで彼そんな風貌やのに、はい、ギターを弾き出すと音がうまいし、うんうん、もう全然変わるんですよね。
ですね。
そうなんですよ。
人が変わる、
ね、言われるやろ。
はいはい、はい、
うん。そうなんですよ。
いいことですよ。はいはい、だからね音楽してる人ねステージに上がった時点で人が変わるっていうのはいいことなんですよ。
う
ん、
あそう
なんです。うん。だから楽屋に帰ったら、はい、なんか普通の人やで、うん、みたいな。
あ
それでいいんですよ。
あ、そうなんです。
うん。
ギター持つと人が変わるって思われがちですけど、四六時中、
うん、
まあ、模型やっとるとか休んどる以外は、うん、ギターを触りたい人間で、
ほうほうほう
例えば、みんながステージ終わった後でも、うん、まだ触り足らないっていうね。それがなんか、迷惑にもなってるかもしれへんし。
うん。っていうことは、先日、ちょっとまあ、ね、五条にあるマイドリームで、僕、オープンマイクご一緒させていただいたときに、一緒に弾いてっていうのは迷惑ではないわけやねんね。
あれはもう楽しみです。
要は、読んだ方がいいっていうことやね。
僕はもう、読んでほしいです。
ああ、わかりました、わかりました。
で、まあ、そういう出会いがあって、うん、ほな、それがですね、なんと、自宅もむちゃくちゃ近かったということが後で分かって。
自宅も近かった。
そうなんですよ。雨で5分ぐらいよね。
は
い、
まさに本当の目と鼻の先っていう。
そう。ああ、そうなんですか。
はい。そういうことが分かりまして、
うん、
ほな、もう、彼のギターの腕を僕見て、
うん、
僕マーチンの D28、それを買ってあんまり回なしのギターがあったんですよ。
はい。
で、それを、彼の家を探して、
はい。
で、彼ちょっと不在やったんですけど、
うん、
お母さん、出てきたお母さんに、これ彼に渡しといてください言うて、
はい、
あげたんですよ。
それがほんまにね、偶然っていうかね、うん、ちょうどその時に、健康さんにその塩梅で会うた、まあ、あと次の日ぐらいやったんです。
はい。
するとやっぱり、自分もしここでステージとかね、
うん、
そういうするにはピックアップがやっぱり必要じゃないかなと思って、はいはいはい、フィッシュマンってピックアップがあるんですけど、
はい、
それを大阪の、まあ、楽器屋に見に行ったんです。
はい。
そしたらやっぱりちょっと高くて、
うん、
ちょっと考えようかなって帰ってきたところに、
はい、
お母さんから、
マーチンがやってきてた。
健康さんがギター持ってきてるよって、
はい。
と思って、急いで家入ると、うん、もうハードケースのシルエットだけで、うん、マーチンって分かったんですよ。
はい。
フィッシュマンのね、僕がまあ、ちょっと見に行ってきたやつと同じやつが、
はい。
くっついた上に、
うん、
D28 がこう来たんです。ちょっとびっくりして。
うん。
まああれなんですよ。結局僕は歌はまあ歌うっていうことがあれなんで、ギターはあんまり、実はあんまり自信がないんですね。
はい。
だから、そういうギター、まあ買ったんですけど、
うん、
なんとなくその、手持ち無沙汰的に家に置いてあったんで、はい、だから、もうこのギターは弾いてもらわないと彼に弾いてもらおうと思って、そういう衝動が突然バーって湧いてきて、
は
あ
は
あ、で、それで、彼に持って行ってこれ弾いてくれ、
お前
弾いてくれって感
じで、いいじゃないですか。
強かったんですよ。だから僕自身も
ここでねちょっと一曲聴いていただきましょうよ。
はい。
ね、
お願いします。
曲をご紹介くださいよ。
では、最後のふるさと橋本聴いてください。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の皮の手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水門あたり河川敷の小道、丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど育った場所じゃない 明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本高野橋真田の里にせせらぐ乳川行こう家族の笑顔一つのボール追いかける声響け南馬場緑地広場汗にまみれた輝く瞳に未来への希望をまたもらいます生まれた場所じゃないけど育った場所じゃないけどこれからも暮らし続けてゆきます心のふるさと橋本母を預けて流れる日々は木の川のように穏やかばかりじゃなかったけれど遠い町へ嫁いだ娘たち秋には新しい命授かります末の息子も桜の頃には住み慣れたこの家巣立って行きます生まれた場所じゃないけど育った場所じゃないけど悲しみ包み込んでくれた本当のふるさと橋本この街で出会えた全てのことに感謝の気持ちを込めて生まれた場所じゃないけど場所じゃないけどここが最後のここが最後の最後のふるさと橋本最後のふるさと橋本
しかし、この曲、いい曲ですよね。
いや、ありがとうございます。
で、ケンコさんが詞を書かれたんですか？
あ、そうですね。詞も曲もどっちも。
いいですね。
ありがとうございます。
木の川とか、その橋本の地名とかがいっぱい出てくるじゃないですか。
はい。はいはい、
そんな中で、もうここを最後のふるさとにするんやっていうイメージの湧く歌詞っていうんですか。
はい。
これね、地元の人たちとか聞いたら、涙出てくるんじゃないですか？
確かに、そんな風に考えたことなかったけど、
はい、
改めて聞いてみると、うん、自分たちが住んでるところが 実はそんな風なんやっていう風に思われるっていうような話はよく聞きますね。
ですよね。
意外に全然、なんでみたいなのが、へえって、まあまあ改めて自分の住んでるとこを見直すみたいなことは、はいはい、
風景が浮かぶっていうんですか、その橋本ね、
はいはい。
僕もね、ちょっとなんですけど、3、4年前なんですけど、以前、まあ2、3年、その橋本というあたりにいてたことが
あって。ああ、そうなんですか。
はい、仕事でなんですけどね。だから、その地名とかいろんな風景を歌われてるのが、目に浮かぶ場所が何箇所か。
あ、はいはい、あ、ありがとうございます。
はい、あの、ニューガワなんかね、普通出てこないじゃないですか。
でもね、僕ね、あの、あれはね、地元の方は、ニューガワって言うんだと、
はいはい、
後で聞きまして、でもこれはかなり、ラジオにも流してもらったりしてるんで、わ、
はい、
かりましたと。これ以降は僕ちゃんとニューガワというふうに言いますということで、そこは、今から僕らがライブとかで聞かれる方は、ニューガワになってますんで、はい、よろしくお願いします。
いいですね、
は
い、本当にそのニューガワ川の方に行くとですね、はい、川のせせらぎの音がものすごくいいですよ、
ね。ああ、そうです ね。いいですね。
そのまんまを歌詞にされて、
ああ、
すごい、詩、はい、って大事やなって思える曲ですよね。
はいはい、まあ、橋本に、まあ、いろいろ、思い入れも、その住んでるうちに あると並行して、実は、うん、まあ、恩返し的な意味で、はい、歌をずっと作りたいと思い続けて10年以上のスパンがあったんですよね。
はい、うんうん、
で、ようやっと、まあ、できたんですけれども、きっかけになったのは、地元のミュージシャンの人とかといろいろ知り合うようになって、
はい、
そしたら、やっぱり地元出身で地元を歌うっていう人が当たり前なんですけど、
はい、
ほんで、僕らも、地元民じゃない、予想から来た人間やけれども、そこを非常に愛している気持ちっていうのを、どういうふうに表現したらいいかなっていう。
はい、
だから、非常にその地元の人に対して羨ましい思いがあったんですよ。そしたら、そういうことをずっと関わる中で、そのサビの生まれた場所じゃないけど、
はい、
俺はここで生まれた人間じゃないし、育った場所でもないけど、うん、そう思ってるんやぞっていうことがバーって出てきたところから、
はい、
ずーっと肉付きしていって、全体ができたみたいな。
本当にあの最後の言葉、
はい、
ジーンときますよね。
もうそれしかなかったんですね、もう。
ね、生まれたとこじゃないけど、はい、育ったとこでもないねんけど、はい、俺はここが好きやねん。
はい、そういう意味ですね。
ことですよね。
それしか地元の人に、別に対抗するとかはないけど、はい、じゃあ僕らよそから来た人間はどういうふうに表現したらいいねんっていうのをずっと悩んでたんで、
うんうん、
もうこれしかないって思った瞬間に、そのサビはメロディーと言葉がもう一緒に出てきたんですよ。
はいはい、
その瞬間。
この次にちょっと聞かせていただくのが、健吾さんが昔、多少録音を一人でやられたという曲を聞かせていただきたいんですけども、これはどんな風な感じの曲なんですか？
これはですね、当時も高校の時にバンドをやってたんですけど、
はいはい、
まあそれはチューリップのコピーバンドをよくやってまして、
うんうん、はい、
でもまあバンドをやっぱり挫折して、
うん、
で一人でまあ弾き語りをする中で、そのやっぱりそのバンド志向っていうのはまだ残ってたんです。
はい、
で自分で自由にやりたいなということで多重録音に一時走ってた時代があって、で当時はまだ4チャンネルのカセットレコーダ
ーありましたね。
ですよね。
はい、
でそのカセットレコーダーでいろいろピンポンっていうのを駆使しながら、
はい、
はい、やったバージョンの曲で、またもしバンドをやるとすれば、
うん、
それを復活させたいというような曲があるんですよ。
はいはい、
でそれを当時の音源のままなんで、
はい、
音質はちょっと悪いですけれども、うん、まあ、ちょっと聞いていただけたら嬉しいなと思います。
はい、そしたらそれご紹介ください。
はい、マイヒロインという曲を聞いてください。
優しい笑顔で
このマイヒロイン、なかなかいい感じですね。
ありがとうございます。
先ほどあの言われてた、はい、あのチューリップのイメージが湧く曲ですね。
はい、はい、
あのコーラスとか
が、うん、ああいうの大好きです。僕はい、
これ全ての楽器を一人でやられたんですか。
はい、はい、そうです。これは自分で、はい、やりました。
はい、ベースも、
はい、
ギターも鍵盤も、
はい、
で、まあボーカルしかりコーラスも、
はい、
全部一人でやる。
そうそうです、
はい、すごいですね。
いやでもね、あのクオリティは多分そんな
だと思うんですけど、クオリティどうこうです。その作業をするっていうことがね、はい、よっぽど暇人か、
あもうそうですね、
やりたい人間か、
やりたい、とにかく楽しかったですね。
ですよね。
バンドをやってる面白さもですけど、うん、まあ、ドラムも全部一小節ずつ、はい、パターンを作って、うん、で、譜面みたいな形にして、それをこう、番号をつけて全部こうはめていくみたいにしてるんですよ。
はいはい、
で、その作業だけでもすごいかかるし、うん、で、一つ一つの楽器がこう、くっついていった時のこの、広がり感っていうんですか、はい
は
い。
ありますよね。
もうそれはバンドで、アンサンブルするのもそうやけど、うん、ものすごい感動的でした。うん、もう重なっていくごとに、うん、その同じ曲が全く別の広がりをこう、どんどんどんどんこう、行くっていう、その快感が当時。だからもうその時はもうバンド思考は完全になくなってましたね。はい、バンドはいいわって、これが楽しい。だけど結局ずっとやってたら、自分の技以上のことが今度できなくなるでしょ。うん、誰か例えば人呼んできて、弾ける人呼んできて弾いてとかやったらもう意味ないんで。
はいはい、
そういう意味である段階まで来るとちょっとまたそれも挫折したっていうことはまあ確かにあるんです。だからその時の多重録音のいろんなノウハウが、うん、今まあ簡単な PA とかのお手伝いとかも、はい、自前でやったりしてるんですけれども、はい、それがすごく活かせれてるというか、
まあ、です
よ
ね、はい、いい勉強にもな
る。そうですね、かなりいろいろそういう関係 の、 参考書みたいなのもやっぱり勉強したりとかしてましたから、はい、
まあまあそんなこんなでね、お二人にいろいろお話伺ったわけですけどもね、ちゃんとお話聞けた部分と聞けなかった部分いろいろあるんですけどね、まあ最後にまた一曲聞かせていただいてお別れしようと思うんですけどね、
はい、
この最後に聞かせていただく曲はどういった曲なんでしょうか。
ですね、これはもう僕が子供たちが、うん、ちっちゃい頃に結婚する時に、
はい、
歌えたらいいなというような曲を作りたいということの集大成的な曲です。いい、
結婚式で歌える曲ってなかなかないじゃないですか。
ないですね、はい、ね、はいはい、
自分で結婚式で歌える歌を作るのはやっぱり難しいと思うんですけど、
はい、それに娘の結婚式の時は、うん、だいたい新郎の新婦ですね、新婦の父親がそんなとこ出ていて歌うっていうのはちょっとあんまりなかなか反対されたんですよね。
ですよね。よ
くないよって言って、その新婦の父親が目立つのはあかんとかいう話もあったんですけど、はい、まあまあ歌わせてもらったら、あ、歌ってくれてよかったっていうような、はい、ことやったんで。
今日はね、健吾さんと田中さんに来ていただきましたけどね、本当にいろんな音楽だけの話ではなく、はい、もういろんな話も聞かせていただいたんですけども、
はい、
まあこれ聞かれる方、ね、かなり、本番の、オンエアにはカットになってる部分もあるかと思いますけども、楽しいひとときを、過ごさせていただきましてね、今日はどうもありがとうございますね。
はい、ありがとうございました。はい、
それでは最後に曲を紹介してください。
は
い、
では、愛する人の力を信じてを聞いてください。ありがとうございました。
バイバ
イ。さよなら。笑い声に希望は
必ずあるはず。聞こえてるかい、今はまだかすかなささやき、いつの日にか必ず出会える時が来るから、愛する人の力を、愛する人の力を信じて信じて歩いて行きなさい。分かち合い、北風にくじけず日向を築け、新しい家族の絆積み重ねてゆく場所を、大きな愛情をくれたあの人も、無償の優しさ与えたあの人も、今は遠い空から見守り続けているよ。肩に乗せれてた小さな重み、今もそこにあるけど、手だけで守れてた大きさ、今も寄り添ってるけど、愛する人と力を、愛する人と力を合わせて合わせて歩いて行きなさい。長い坂道、二人で残した足跡がきっと背中をしてくれるから、たとえ小さな明かりでも、ぬくもり大事に育む愛ある世界の礎に。だから愛する人の力を、愛する人の力を、